こんにちは、東京アンテオケ教会の三本松と申します。今日は最も落ち込んだ時の思い出というテーマでお話ししたいと思います。先月の10月のことです。落ち込んで泣きに泣いたお話をさせていただきます。それは高校2年生の娘のことです。実はこの番組クリスチャンの寄り道のシリーズで以前お話ししました、あわやからの勝利というテーマを皆様覚えておられますでしょうか。今回はその続きのような感じです。娘は起立性調節障害という血圧と自律神経の病気で、この先どうなるかと思った子が、神様のおかげで念願の高校に入学したお話をさせていただきました。娘はその高校入学後、無事1年生を終え2年生になりました。その高校は英文科なのですが、念願だっただけに娘にとって英語の授業も友達も先生も想像以上に娘に合っていました。親子で日々、なんて神様は最善を導いてくださる方であろうかと、本当に神様に感謝しておりました。ところが先月、この高校2年生の10月いっぱいで、娘はその高校を退学しなければならなくなり、11月から違う高校に転校することになりました。抱えていた起立性調節障害という病気は完治いたしました。周りからは、高校になって新しい環境になったので治ったんじゃないかな、ということも結構言われましたが、間違いなく神様が癒してくださいました。実は娘本人が心から体験したことなのですが、新井浩二先生という癒しのお祈りをしてくださる牧師先生がおられるのですが、お祈りをしていただいてから治ったということを娘本人がよく心で感じて確信を持っていました。ところが高校2年生になり、再び体調不良で遅刻や欠席が増えていきました。ついにこの10月で欠席日数がアウトとなってしまいました。実際病院の診断では、医学的にも起立性調節障害は完治しておりました。なんと今度はメンタルの病気の発病との診断でした。娘はその高校で学力的にかなり上位の成績を収めて頑張っていました。また単位も驚くほど取得していました。しかし突然メンタルの病気にかかり、大好きな先生や友達とも別れて、その学校を後にしなければならなくなりました。娘はどんなにやる気があっても、勉強を頑張っても病気だと学べない、認められないという世界があることを知りました。何よりも出席日数、それが学校というものです。全くの不登校でしたら、まだ心の踏ん切りもついたのですが、体調の良い日は張り切って登校していたので、なんとも歯がゆい先生方の思いも痛いほど伝わってきました。娘はクラス中から温かい送別会を受け、退学の挨拶をして帰ってきました。目指していた大学も将来もすべて失ったような喪失感。おじいちゃん、おばあちゃんの経済的な応援もあだにしてしまったような在籍感。神様が導いた最善という道にも応えられなかったような気がして、親子で私たちはいっぱいいっぱいになってしまいました。娘は、自分は人間のクズだと言って泣き、私もママが親としてクズなんだと言って泣き、娘がかわいそうで抱きしめて本当に泣きました。神様、娘を助けてください、私たちを助けてください、助けてくださいという祈りしかありませんでした。私と娘の涙を5歳の息子が一生懸命ティッシュで拭ってくれました。あっという間にティッシュ1箱分泣きました。私自身、膠原病や甲状腺がん、そして息子の脳性麻痺といろいろな試練を通りましたが、自分のことよりも 子供のことの方が本当に辛く、衝撃が来るもので本当に落ち込み真っ暗に感じました。しかしやっぱり神様って本当にいました。なんというか、ここまで暗くならないと私たちには見えない光がやっと見えました。ここまで来なければ受け取れない神様の祝福が用意されていました。その祝福は3つ用意されていました。1つは転校した高校の祝福です。もちろん今度は単位制の高校なのですが、そこは夢のような高校だったのです。前の高校で取得した娘の単位も英語の語学力も十分に発揮できるほかに、授業を全部英語で受けれるという高校でした。また前の高校にはなかった目指している大学の受験勉強もこの高校は優先して取り組まれていたのです。そればかりではありません。授業はなんと朝10時から始まる学校で、10時から賛美と礼拝で始まるミッションスクールでした。しかしその10時にすら間に合わないことがある娘です。恐縮しながらその相談をすると、そんな娘を先生方は、私たちはキリストの愛で受け入れます、体調に合わせて来れる時にわずかでもいいから勉強していきましょう、夕方3時でも4時からでも待っていますよ、と言ってくださいました。ここまででもびっくりだったのですが、さらにびっくりしたのが、先生方が必要ならば娘に癒しのお祈りをしてくださるというのです。先生方もなんと、あの新井浩二先生から癒しのお祈りをしていただいたり、新井先生から洗礼を数年前に受けましたという先生方でした。そのおかげで今があるという恵みのお話で持ちきりとなりました。娘は小さな声で、実は私もなんですと言っていて、感動で涙涙の面接でした。二つ目は、あらゆる方向から同じ苦しみを通られた信仰の先輩方との関わりがどんどん開かれていったことです。私自身、親として学ぶ機会が与えられ、情報が与えられ、私たちは視野が広げられていきました。またあるファミリーキャンプにも参加しました。そのおかげで私たち家族の傷は癒され、家族の絆が回復いたしました。そしてさらに、この誠の神様のために生きて神様に従っていきたいという思いが、さらに家族で一致して与えられていったのです。三つ目は、教会の恵みです。私が通っている教会では、インターネットを通して礼拝が世界中で受けることができるのですが、まるでうちの娘のために神様は用意してくださったように感じています。大勢の中にいるのが苦手な娘にとって、このような形で自宅で礼拝が捧げられるとは、なんという恵みかと感謝しております。毎週オンライン礼拝をしている娘に本当に感謝で、神様に感謝しています。教会に感謝して涙が流れます。最近では娘は自分で教会のホームページから生産式のパンの作り方を見て自分で作るようになり、生産式も自分で受ける恵みを受けさせていただいております。まさか我が子に降りかかるとは思わなかった病気に娘はかかりました。家族で人生の計画が全く予想外のところに追い込まれました。しかし今ここに至らなければいただけなかった恵みをたくさん神様から受けています。10月の涙は11月になり、恵みの涙に変わったのです。最後までお聞きくださり、心から感謝します。ありがとうございました。